聖書を読みます。最初に旧約聖書から箴言第10章1節から12節まで、旧約聖書の1003ページです。箴言第10章1節以下、ソロモンの格言集。知恵ある子は父の喜び、愚かな子は母の嘆き。不正による富は頼りにならない、慈善は死から救う。主は従う人を飢えさせられることはない、逆らう者の欲望は退けられる。手のひらに欺きがあれば貧乏になる、勤勉な人の手は富をもたらす。夏のうちに集めるのは成功をもたらす子、借り入れ時に眠るのは恥をもたらす子。神に従う人は頭に祝福を受ける、神に逆らう者は口に不法を隠す。神に従う人の名は祝福され、神に逆らう者の名は朽ちる。知恵ある心は戒めを受け入れ、無知な唇は滅びに落とされる。完全な道を歩む人は安らかに歩む、道を曲げれば知られずには済まない。あざけりの眼差しは人を苦しめる、無知な唇は滅びに落とされる。神に従う人の口は命の源、神に逆らう者の口は不法を隠す。憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆う。新約聖書ペトロの手紙1第4章7節から11節まで、新約聖書の433ページです。ペテロの手紙1第4章7節以下。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、あなたの皆が高く称えられますように。厳しい暑さが続いておりますが、その中でも私たちの健康を支えて今日もこの礼拝にお導きくださったことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉によって御心に従って生きる力を与えられますように心から祈ります。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に健康に不安を覚えておられる友、お年を召されて礼拝に参加することがだんだんと難しくなった人々、忙しい仕事の中で疲れを感じておられる方々を日々帰り見てくださいますように、心を病む友を慈しんでくださいますように、悲しみのうちにある友にはどうかあなたの慰めをお与えくださいますように、遠い国で奉仕活動に従事している若い人々を 病気や事故から守ってくださいますように。旅に出かけるともには旅路の安全を、外国に住む人々とこの国に住む外国からの友人たちには年頃な保護をお与えくださいますように。夏休みが始まりましたが、夏の間教会学校の愛する子どもたちの健康を支え、不慮の事故からお守りくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。主なる神様、私たちの世界のために祈ります。あなたが初めよく美しくお作りになったこの世界を、どうか愚かな戦争の災禍から、環境破壊の危機から、そしてエゴイズムによる経済の乱れの中からお救いくださいますように。また世界の各地に建てられたあなたの教会と、あなたを信ずる者たちを、まことの平和を実現するための器として役立ててくださいますようにお願いいたします。作り主なる御霊よ、どうか今私たちのもとにおいでください。私たちはまたこの日本の国のために祈ります。この国では政治や経済や教育などの各分野で目に余る偽りが横行しています。あなたは偽りを憎み、真実を愛されるお方でいらっしゃいます。どうかこの国を憐れんでください。この国の責任ある人々が本当に恥を知ることができますように、そして真実を愛する国に、私たちの国が生まれ変わることができますように、このことの上にあなたの導きを切に祈ります。また正しい歴史認識に基づいて、近隣のアジア諸国に対して本当に謙虚になることができますように、作り主なる聖霊よ、どうか今私たちのもとにおいでください。まことに貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日はこのペトロの手紙1という、そこの4章に従ってお話をしたいと思います。初代の教会の人々は、これはよく言われることですが、基本的に後期ユダヤ教の、後期ユダヤ教っていうのは紀元前200年ぐらいから始まる時代ですが、その時代のユダヤ教のことです。後期ユダヤ教の黙示文学の考え方を受け継いでいたということであります。新約聖書にもヨハネの黙示録というのがありますが、何か不思議な言葉遣いがしてあって、ちょっと読んだだけでは分かりにくいんですけれども、この黙示文学の考え方が新約聖書にも非常に強い影響を与えていました。福音書にもイエス様がそういう世の終わりについて語られたところなんかがありまして、それは明らかにその黙示文学の影響です。でその最大の特徴は終末論だと言われています。でつまり歴史は繰り返すとよく申しますけれども、そういうふうに単純に繰り返されるものではない、同じことをいつまでも繰り返す、そういう縁のような、そういうものではない。そうではなくて始まりと終わりがある、 で歴史はある時に始まって、そして終末を目指してちょうど一本の線のように直線的に進んでいく、そういう歴史観です。でこの歴史観の重要な特徴の一つは、各瞬間一日一日、これはいつかまたやり直しが効くようなんていう、そういうのんきなものじゃなくて、一日一日、一瞬一瞬、それは神様の前でちゃんと私たちが考えて決断して何かをしなければならない、そういう大事な時であるという、そういう考え方なんですね。またいずれやるよなんていう、そういう調子では私たちの生活は、やってはいけない、そういう考え方がその中に、大変強くあります。そして全ての人に誕生と死があるように、歴史には始まりと終末がある。ただ聖書におけるその歴史の終末というのは、生物が年をとって、これはどんな生物でもそうですが、動物でも植物でもそうですけれども、生けるものは年をとっていってだんだんと弱ってやがて死んでいく、私たちみんなそうです。そういうのは自然のプロセスと言いましょうか、自然の経過ですね。でそれが普通考えている終末ということになるのかもしれませんけれども、聖書の終末というのはそうではありません。それは神様が今だというふうにお考えになったときに、人間の予想をはるかに超えて突然やってくる、そういうものです。ですからイエス様の物語の中にも、終末というのは泥棒がやってくるようにやってくると、泥棒というのは予測できませんよね、そういう言い方で説明なさいます。神様だけがご存知のそういう時である、突然来る。そしてそこでいわゆる最後の審判が行われる。キリストはその時一人一人をその生き方に応じて裁かれる、そういう考え方です。で今日のところでペトロは7節のところに、万物の終わりが迫っています、そう言っています。でこれはそのような終末の時が、終末の審判の時が近づいているという意味であります。だからその時がいつ来ても慌てないように、これは7節から9節までの言葉ですけれども、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、不平を言わずにもてなし合いなさい、うんぬんと、ペトロはそう進めています。でこの箇所を読んで多分皆さんの中には、マタイによる福音書の25章を思い出された方も多いんじゃないかと思います。でマタイの福音書25章には、その終末の時に人の子が、人の子というのはキリストのことですが、栄光の座についてすべての民を、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く、これは25章の32節と33節にある言葉です。で有名な箇所ですね、そこを思い出される方も多いと思います。羊飼いが羊とヤギを分けるようにと言われておりますけれども、パレスチナ地方ではおおむね 羊というのは白くてヤギは黒いんだそうです。中には混じり合ったのもいますが、おおむねそういう色分けになってるらしいんですね。ですから羊を右にヤギを左に分けるっていうのは、我々の言葉で言うと黒白をつけるというか、黒と白を分けることは誰も間違わない。誰だってはっきり黒と白は分けられる。でちょうどそのように間違いなく右と左に分けると、そういう意味でありましょう。でその時にキリストは右側にいる人たちに言うと、書いてあります。ちょうどそこのところをマタイによる福音書の25章ですが、そこをちょっと長いかもしれませんが読んでみたいと思います。新約聖書の50ページですね。マタイによる福音書25章の31節1節以下です。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王というのはキリストのことですが、右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。つまり思い当たる節がないわけですね、この人たちには。そしてそういうふうに、お聞きしたわけです。でそこで王は答えると続けています。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。でこういう話です。でこの中には呪いの言葉なんかがありまして、必ずしも全体を受け入れられる気持ちにはならないかもしれませんが、しかし言われている、肝心なことは、きっと皆さんは、これを、受け入れてくださるだろうと思います。私の兄弟である最もこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことだと。あるいはその正反対に、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったこと。毎日の暮らしの中で私たちはいろんな人に出会います。多くは名もない人々です。 その人たちが困っているのを見たら、食べ物や水をあげる、あるいは一晩の宿や上に羽織るものを貸してあげる、あるいは病床や牢屋に訪ねていく。そのような取り立てて大きなことではないかもしれませんが、小さな愛の技、それを実践したかしなかったか、で最後の審判の時に問われるのはそのことであります。でどの宗教に帰依していたかというようなことではありません。小さな兄弟たち、姉妹たち、私たちが出会う名もなき人々に対して、小さな愛の技でもいい、それを実践したかしなかったか、でそれが問われるというのであります。でペトロが週末に備えて心を込めて愛し合いなさいとか、不平を言わずにもてなし合いなさいと進めているのはその意味であります。でその中でも私は、愛は多くの罪を覆うという美しい言葉に心を惹かれました。でこの言葉は先ほども皆さんお気づきになったと思いますけれども、箴言の10章の12節にも出てまいります。で箴言というのは、私たちの教会では水曜日の午前中に行われる、祈り会の時に、旧約聖書をずっと一章ずつ学んでいるんですけれども、ついこの間箴言を読み終えたところなんですね。でその時にも一緒に皆さんとご一緒に考えたんですけれども、箴言というのは知恵文学の中に分類されます。で知恵文学というのは実はイスラエル民族、だけのものではありません。近隣のさまざまな民族の中にいろんな形で知恵、人類の知恵に関する優れた文字が存在しています。 ですからこの言葉は、愛は多くの罪を覆うという言葉は、おそらく昔から多くの民族の中に流布されていた格言だったんだろうと思います。先ほど読んだ箴言の10章にもソロモンの格言と最初の方に書いてありました。で必ずしもソロモンが書いたというわけではありませんが、格言です。かなりの広がりを持っている、そういうものだったんだろうと思います。でもちろんこれを最も深い意味で掘り下げて教えたのはイエスでした。で彼は例えば罪人というレッテルを貼られて、肩身の狭い思いをしていた多くの人々に向かって、あなたの罪は許されると言われました。でこれは福音書の至るところにその話が出てきます。罪人というレッテルを貼られる。で中には貧しいがために神殿に捧げ物を持っていくことができないような人たちもいた。そうすると周りにいる偉い人たちが、あいつは律法にちゃんと定められている供え物を神殿に持ってこない、安息日に神殿に来ることさえしない、けしからんやつだ、罪人だというレッテルを貼りました。で多くはそういう貧しさのために決められていることさえできない、中には女性で恥ずかしい商売をしなければならない、そうでなければ生きていくことができない、そういう人たちもいました。そういう人たちも罪人とされました。しかしイエス様はそういう一人一人の人に対して、 あなたの罪は許されると言われました。そうやって生きる希望を取り戻してあげられました。ですから罪を覆うという言葉は、もしかしたら誤解があるかもしれませんが、隠すという意味ではありません。隠蔽するという意味ではありません。罪を覆うというのは、むしろマタイの23章にあるように、面取りが雛を羽の下に集める、母鳥が雛鳥を羽の下にこう集めて保護するように、そういうイメージで言われている言葉です。愛は多くの罪を覆う。で、私は今日はちょっと恐縮ですが、私自身のことを申し上げて恐縮ですけれども、戦争直後に体験したことを申し上げたいと思います。で、私の父は職業軍人でありまして、戦争が終わった時、中国にいました。南京にいました。母は私の姉や妹や弟を連れて満州に暮らしていました。ですから戦争に負けた時に、父からも母からも消息が絶えて、1年ぐらいの間は全く消息不明でした。私はどうやって生きていっていいのかわからなかった。それまで軍隊の学校におりましたから、そこから放り出されて家へ帰れと言われたんですが、帰るべき家がない、大変困りましたが、たまたま桃園のおじさんというのが私のところに声をかけてくれまして、あるところで仲間と一緒に、今でいうとコンミューンみたいなもんですね、共同生活を始める、お前も一緒に来るかっていうのでついていきました。埼玉県の寄居の近くの山の中でした。で、その山の中で、おじさんたちと半年ほどの間ですけれども、無頼の日々を送りました。当時私は15歳でしたが、そんな日々があったということを、おそらく皆さんは信じられないかもしれませんけれども、そうだったんです。ウイスキーの密造をする、その片棒を担ぎました。その他いろんなことをやりました。まあ法律に触れるようなことはありませんでしたが、無頼の日々でした。で、その頃、その山のふもとの酒屋さんが私に同情して大変優しくしてくれました。特にそのうちの徳ちゃんという名前のお姉さんがいまして、その人が大変親切に、私を弟のように優しくしてくれた。で、ある時、その人には何の落ち度もなかったんですけれども、私はちょっと虫の居所が悪かったんでしょうか、いきなりその人のことを怒鳴りつけてほっぺたを叩いたことがあります。で、彼女は目に涙をいっぱい浮かべながらそれに耐えていました。そしてその後も私に対する優しい態度を全く変えませんでした。私がそういう無頼の生活の中でぐれたりしなかったのは、この人のおかげだと今でも思っています。ですから、愛が多くの罪を覆うとペトロは言いましたけれども、愛が私の罪を覆ったと私は信じています。それから30年ほど経ったある夏のことですが、私は当時 東京女子大学で教えていました。でちょうど夏休み でどういうわけですか、私は突然その人のことを思い出したんです。でそういうことってあるもんですね。突然何かを思いがけなく突然思い出す。そして今その人に会ってお礼を言わなければ二度とその時は来ないかもしれないと、そういう気持ちになったのでした。そこで私はすぐその村を訪ねていきました。でもちろん30年前とは様子が少し変わっておりましたけれども、麓の酒屋さんは昔のままの佇まいで残っていました。で入っていって声をかけますと、その人が出てきました。その頃とは私自身も変わってるわけですけど、向こうも相当変わっておりまして、かなりまあメタボとは言えないかもしれませんが太っていました。で私は覚えてていてくれるか分かんないけども、とにかくこういうものですということを名乗って自己紹介っていうんでしょうか、自分はこういうものですということをその人に言いました。そしたら数秒間ですけれども、私の顔をじっと見てたんですね。それからひろちゃんって言いました。で私の名前はひろしですから、その頃はもっぱらひろちゃんひろちゃんと呼ばれていたんです。ひろちゃんって聞いてきました。30年も経っているのに、そして私は当時の面影なんかない。ずいぶん変わっているのに、そういう私を見て覚えていてくれたということに私は胸を打たれました。それから私は生じ入れられて、その後のことを詳しく物語りました。戦後1年経った頃に、父も母も姉や妹や弟たちも無事に帰ってきたこと、父母のふるさと青森県で生活を再建したこと、その頃私はキリスト者になって洗礼を受けて、そしてさらに牧師になって愛知県やドイツで働いたこと、結婚して子供が2人いること、今はつまりその当時はという意味ですが、東京女子大学というキリスト教主義の大学で教えているということ、その他いっぱい物語りました。でそれを彼女はじーっと聞いていました。それからよかったねって言ってくれました。で30年前は私は全く気がつかなかったんですが、彼女の家は以前から木曽御嶽教という宗教の信者だったんだそうです。で山岳宗教ですね、山そのものを御神体として崇めて、ですから登山をする、その山に登るということが、一つの信仰上の行為でもある、行でもあるわけですが、私は詳しいことは知りませんが、どうもそういうことらしいんです。 で彼女がこういうふうに申しました。先月御嶽山に登ってきたっていうんですね。ちょうどその少し前に噴火があって、御嶽山が噴火したということもあって、頂上までは行けなかったけれども、あるところまでは行ったと。で、今日みたいに嬉しいことがあったのはきっとお山のおかげだっていうんです。で、私はそのことを全てその通りに信じたわけじゃありませんが、ああここにそういうふうに、この他者のことを思いやって、その幸せを喜んでくれる人がいる。木曽の御嶽教という宗教を信じている人の中にもそういう人がいる。イエス様はそのことをお喜びになるに違いないと思います。問題はどの宗教に属しているかということではありません。どのように愛を実践しているかということです。毎年クリスマスになると、私たちの教会の礼拝に日本山妙法寺のお坊さんたちが2人か3人おいでになります。渋谷から歩いていらっしゃいます。そして私たちと一緒に礼拝に出ることを本当に喜んでくださいます。宗教は違いますが、心から願っていることは同じだと私は信じています。愛と正義をこの世の中で実践していく、出会う一人一人の人に対してどんなに小さくてもいいから愛の技を実践していく、それをしたかしなかったか、私たちがやがて神様の前に出るときにはそのことを問われるでしょう。どの宗教に属しているかということではありません。ですから私は今徳ちゃんのことを毎年今ぐらい今頃になると7月から8月にかけてそのことを思い出して彼女のために祈っています。お祈りします。神様、暑い中あなたの憐れみによって支えられて、今日も皆さんとご一緒に皆を賛美することを許されましたことを感謝いたします。私たちはあなたの愛によって、そしてあなたの聖霊の助けにより、多くの人々の愛によって生かされています。そのことを心から感謝いたします。どうか私たちも主イエスの愛に従い、出会う一人一人の人に対して心を尽くして愛の技を実践することができますようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の479番。